松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴博と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
さあ今月のゲストはティートリー株式会社代表取締役 CEO 榎本敏夫さんをお迎えしています。今月1週目からお話しいただいておりますので、今回で3回目のご出演ということになります。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
榎本さんは IT の会社をされていらっしゃって、いろいろなお困りごとをアウトソーシングで解決してくれる頼もしい顧問としてのね、はい、会社でいらっしゃいます。
私も顧問としてになっていただいてお世話になってますけど、はい、そんな榎本さんも、ね、創業期から今のような状況ではなかったと思うんですよね。何かこう転換期だったり、大変な時期なんかもあったんじゃないかなと思うんですけど、そこら辺ぜひ聞かせていただければ
と思います。はい、ありがとうございます。当時起業当時は本当に目的が会社を作ることっていうところが第一目標があって、うん、こうもうなんとなくエイヤーでこうやってしまいながら、うん、そのお客様のこう経営者とこう伴走するようなポジションになった時に、なんか経営者の方が何を望んでいるかっていうところがまだまだIT の技術では分かってもその部分がなかなか理解できないことがありまして、うん、でちょうど当時1年目、自分でもそういう経営者として学びっていうところをもうあらかじめもう一度勉強しようというところで、そのアチーブメントというような、はい、会社でその目標設定とか理念経営っていうところを一つ自分の学びとしてインプットをし始めたっていうところはかなり自分の中では大きな転機だったなと思います。
あれ1年目から学びに行ってたんですか。
はい、
それがすごいですよね。
松本さんも学ばれていらっしゃったんですか。
私もそのアチーブメントという会社でお世話になってるんですけど、
はい、そこでのおつながりだったんでしょうか。またそれとは別で。
そうですよね。
はい、アチーブメントで、
はい、
私は起業して何年かしてやっぱりのらりくらりうまくいかなく、いろいろご縁がつながって、私はまあ学びに行ったんですけど、
課題が見えてきた頃に行
かれた。課題だらけだったんですけどね。
なるほど、は
い、ただ、はい、創業してすぐにお金を払って学びに行くその姿勢がすごいですね。振り返るとね。
そうですね。自分がやっぱりなかなか経営者としてっていうところが、その IT ってやっぱり本当に企業の根本に関わることで、やっぱり自分がこう学び成長していって、経営者が今何を求めて何のためにやっているかっていうところが、やっぱり自分が分かんないと信頼して任せていただけないなっていうところが、やっぱり企業活動を通して思って、それがまあ早い段階で気づけたので、もう徹底的に学ぼうという形で。
なるほど、まあ、会社設立までについてきてくれていたメンバー、はい、3年待ってねっていうその時期を決めたからこそ、はい、1年目で飛び込めたのもあるかもしれませんね、はい、松本さんね、飛び込んだ。
やっぱりこう、そう声がかけてるからこそ頑張れたところもあるでしょうね。
うんうんうんうん、
そうですね。もう彼ら、まあお客様もそうですし、ついてきてくれたやっぱ社員っていうところをこうどうこう幸せにこうしてあげられるかっていうところを追求するときに、やっぱ自分の学びを止めて、そんな楽してなんか人を幸せになんかできないなっていうところをやっぱ常々に思っていて、なので彼らの顔とかを見ながらやるともう頑張るしかないなと思ってます。
なんか愛がありますね。
愛あ
ります、はい、松本さん学ばれるときはそんな風に思われたりしたんですか。
学ばれた
とき、そのアチーブメントに行かれるときは、はい、そのスタッフの方々のこととか。
そうですね、まあどのように自分をコントロールしていいかわからないですし、うんうんうん、その目標設定も含めて、
うん、
ね、人間の普通って親の普通がここに染み込んでるじゃないですか、うん、
な
んでそういう意味で、まあ、起業家として育つのに起業家の子ではないので、
あ、
そういう意味でも起業してうまくいく人って本当ごくわずかだと思ってます、
うんうん
うん、学んでもないんでうまくいかないんですよね。野球でもそうじゃないですか、うん、習ってるから上達するんで、教える人がどういう方かってすごい大事だと思うんで、そういう意味だと起業家として生きていく上では起業家の下で学ぶのが私は賢い選択かなと思って、多分榎本さんはじめそういう方々がやっぱそこの会社に多いんだと思うんですよね。
うーん、同じ場所で学ばれてたというところできっとね、価値観やあり方みたいなところも共感できることがあるのかもしれませんね、
う
ん、
そうですね、やっぱ同じ学びをしてると共通言語 っていうやっぱ言葉が出てきて、やっぱり価値観だったりその経営者としてこう考えるっていうところに関してはやっぱ一致する部分とか、あとはその理解する部分っていうのはすごく多いなとは思ってます。
榎本さん、ちなみにこう受講前と受講後で自身の中でどういうところが大きく変化したって感じますか？
そうですね、一つはその会社の判断軸っていうものが自分の主観ではなく会社が大切にするその理念だったりビジョンだったりミッションっていうところをどう達成するかっていうその判断基準がやっぱり明確になったなっていうところが一つ大きいなと思ってます。
個人の主観ではなくということですね。そのためには会社の理念をしっかり掲げておくということは大切なんだなと今学びますね。
そうですね、あとまたその会社がどういう方向に行くかっていうところをその社員だったり一緒に働いてるメンバーにやっぱ伝え続けるっていうことの大切さっていうところも学びました。
自分だけで納得していてはいけないということになるんですね。松本さんも、伝え続けていらっしゃるんでしょうか？
はい、そこは私もブレることなく学んでいる、もう一人の私がいて学んでない私がいた時に、退避した時に多分そこが大きく違うんじゃないですかね。あと個人的にはすごい遠くを見る癖がついた気がするんですね。目先がどうだこうだというよりは、少し遠くを見て遠くを見て、そのために何を地味にやり続けるかって。
遠くというのは何年後かとかになるわけですか？
そうですね。人生来年で終わるわけじゃないですしね。
そらそうです。
長い人生を送るのに、再来年よくたってその先が良くなきゃ困りますしね。
いや、何十年後まで見ていらっしゃるんでしょうか、榎本さんも。
そうですね、はい、私はまず1回のスコープは2030年っていうところを置いていまして、でそのボールテープを切った時にどういう世界が待っているかっていうところをこう徐々に徐々に具体化しながら、それをこう社員と一緒にそこから逆算して、あの5年後3年後そして今何をやらなきゃいけないかっていうところを常にこう自分と自問自答しながらやり方を考えているって感じです。
その2030年どんなものがこう描かれているのか、もっと詳しくお聞きしたいなと思いますね。はい、来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお招きして暮らしに役立つ情報をお伝えいたします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所大阪オフィス弁護士若狭一郎さんを迎えしています。若狭さんは検事というお勤めをされた後、弁護士として今働かれていらっしゃいます。今回3回目ということで、松本さん、いろんな事件や、はい、あとはね、法的にいろいろ弁護士のお勤めをされる中で一つに絞ってご質問していきたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。では早速ですね、私も周りに経営者の仲間が多いんですけど、よく従業員とのトラブルなどが話に出てきたり耳にすることが多いんですけど、
はい、
そこら辺事前に防ぐ方法だったり防ぐべきことっていろいろあると思うんですけど、はい、ぜひそこら辺を少し教えていただければなと思います。
はい、はい、そうですね、ベリーベスト法律事務所は個人のお客様、解雇されたとかクビになりそうみたいなお客様だけでなくて、会社の顧問様も多くいらっしゃって、でそういった会社からの相談で特に大きな割合を占めるのは労働者、従業員とのトラブルですね。で、やっぱり大きな会社側からするとちょっと困った従業員がいるんだけれども、どうしたらいいだろうか、できれば穏便に引き取ってもらいたいんだけれども、どうしたらいいだろうかという相談は多くございます。
その時に引き取ってもらう方法ってあるんですか？
そうですね、一番やっちゃいけないのは、はい、こうカッとなってクビだっていうような感じで言ってしまうと、
はい、
あとあと大きなトラブルになって会社が損をするというか、会社が損害を受けるということが展開としてあるんですね。と言いますのが、解雇というのは、法律上正当な理由がないと解雇というのはできなくて、 で解雇に正当な理由があるかないかって結局裁判してみないとわからないっていうところがあります、はい、なので、従業員の人が、まあ、その解雇は正当じゃないんだと言って裁判を起こしてきたりしますと、まあ、その対応にも手間や費用はかかりますし、うん、こちらは正当だと思ってても裁判所が最終的にいや正当じゃないよというふうに言ってしまうと、うん、その従業員をまた会社に戻さなきゃいけません、うん、で会社に戻すだけじゃなくてその判決が出るまで、うん、解雇をしてから判決が出るまでのお給料も、うん、これも遡って全部払わなきゃいけないんですね。
へ
え、実際には働いてないというか会社に来てないわけですが、うん、その間の給料分のお金も払わなければいけないというところで会社にとってはすごくリスクになりますので、うん、解雇だというのは最後の最後にした方がいいのかなというふうに思ってます。
感情的にならないというところも大事なところかもしれませんね。
おっしゃる通りです。
うん、それこそこう採用する前の採用の仕方を気をつけた方がいいということですかね。
そうですね。そこで一つおすすめなのは、うん、試用期間といって、うん、お試しの期間を設けておくことかなと思います。はい、試用期間お試し期間が終わってもやっぱりちょっと合わないなという人を解雇する、辞めていただく分には、うん、先ほど言った正当な理由といったところの裁判所のハードルも非常に低くなりますので、まあ、やめていただきやすいというところはあります。
これ今出た試用期間ですけど、一般的なその試用期間って何ヶ月くらいが多いんですか？
そうですね、一般的には3ヶ月くらいが多いと言われています、はい、と言いますのが、まあ、辞めてほしいと言って解雇の言い渡しをしてから実際辞めてもらうまでには1ヶ月の期間が必要ですし、うん、まあ、それから遡ると、まあ、1、2ヶ月あればある程度の見極めがつくかなということで、はい、3ヶ月ぐらいでされているところが多いんじゃないかなと思います。
うん、まあ、あまり長すぎたらもうなんかまた元に戻ってっていう話が本当に終わらなくなりそうですもんね。
おっしゃる通りですね。
切りをしっかりつけて目標を決めた方がいいのかもしれませんね。
う
ん、
そうですね。ですので、でその 1,2 ヶ月の間でこの人は合うだろうかっていうのを、うん、しっかり、うん、見て、
なんかお見合いみたいです
ね。そうですね。
でも大事ですよね。そこね、松本さん ね、
それこそ今採用してからだともう難しいってことですもんね。いろいろと
本採用になってからだと、うん、その正当な理由って、はい、で特に試用期間終わって本採用してしまうと、うん、いや試用期間で OK だったから、
はい、
本採用したんじゃないの、だから本採用したのに使えない、まあね、なかなか仕事ができないからじゃあやめてもらおうって言っても、はい、そこはもうそれはそちら責任持って雇い続けてくださいよっていうふうに裁判所なんては思いがちなので、うん、でじゃあ 1,2 ヶ月じゃなかなか見極めつかないよと言った場合には、うん、使用期間お試し期間の延長ということも、はい、できますので、
はい、
延長していただいて合うか合わないかを、うん、まあ、十分見極めてから長く付き合える
方か。やっぱどこでも人と人っていう感じがします ね、
ですね。
このようなことを先に知ってるだけでも全然違いますね。
本当です ね、 ですね。いやもう来週も最終週になりますけども、さらにいろいろとお話をお聞きしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。